スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。あれですね、もう寒いですねとか言おうと思ったんですけど言っちゃいましたけど、あれですね、冬ですな。それと同時にね、このあれですよ、流行語もねノミネートなんか出たりくらいにしてね、大阪半端ないって、結構スポーツ関連のやつがまた多くあったのかなっていう印象でしたけども、まあまあそんなことはねさておき、先日ですね、ヒーローショーにまた出てまいりましてね、ヒーローショーとかキャラショー、アンパンマンショーにね出てきましたね。はい、アンパンマンショーでアンパンマンになって初主演作品でしたね、アンパンマン。はい、すごく大変な現場でしたね。大変というか、今までは仮面ライダーとか、あとなんだ、なんとかレンジャー、今だとルパンレンジャー、パトレンジャーですか、あとウルトラマンの中にも一度だけ入ってございますね。で、今回は初めてこうそういう戦隊もののピチピチとした感じじゃなくって、アンパンマンショーの、アンパンマンショーは着ぐるみみたいな感じなんですよ、まあ、ざっくりと言えば。でそんな中で、ね、こうやったんですけど、多分、Jリーグとかバスケットの BB リーグとかああいう着ぐるみとはちょっと違くって、あ、同じなのかな、ミッキーマウスとかもどうなのかな分かんないですけど、ヒーローショーのやつってもう目線がねちゃんと仮面のところ目のところに、視野があるんですけど、まあまあ狭いには狭いんですけど、そこじゃなくてですね、僕アンパンマン来たんですけど、アンパンマン来た、そんなこと言っていいのかな。アンパンマンはですね、こう口のねにっこりとした、U の字に曲がったところが目なわけですよね。だから相手の顔は見えない、相手の足元しか見えない、そういう状況の中、ヒーローショーやってきたんですけど、ヒーローショー、キャラショーかやってきたんですけど、でこの間はなんだっけな、仮面ライダージオですよね、の、ショッカーやってきましたけどもね、なかなか楽しかったですね。はい。まあ、事件っていう事件はなかったんですけど、まあ、その仮面ライダーはね、ちょっと、県外の方まで、足を運びまして、やってきたんで、まあ、帰り道もなかなかね、大変でですね、まあ、行きも帰りもそうですよね、まあ、朝早く、朝4時ぐらいか、いろいろ、ね、考えにくいようなね、まさか、県外からショッカーしに来てるなんて現場のね人たちも思ってはなかったと思うんですけど、いやなかなかねこう年末にかけてこうイベントごとも多くなっていってるのではないかなと思います。で、まあイベントといえばね、もうクリスマスになりますか、サンタクロースの着ぐるみというかコスプレみたいなのをしてる人が、街の中をはびこってくる時期なのかなと思っておりますよ。はい。まあまあまあ、キャラショーのね、苦悩を知る本マッチが、お送りするわけですけども、でもアンパンマンショーに関してはやっぱお子さん、対象のお子さんがやっぱちっちゃいのですごくこう、和むというかね、すごく、楽しかったですね。ヒーローショーに比べたら運動量がもう全然違うんで、ヒーローショーはね、セイヤー、アイヤーと、戦いますけど、アンパンマンショーはそんなにこう、戦うなんていうことはなくって、やっぱりちゃんと、セリフに合わせて動くとか、あと、劇中にも、こう、三三体操を踊ろうみたいなのがあってね、その踊りを覚えるのが大変でしたけどもね。はい。まあ初主演作品、初めての主役ですよ、みんながいる中で。はい。 いやすごくこう良かったですね。でそれを、まあ、鍵アカウントではありますけども YouTube で、見させてもらって、 いやまあこうどうしたものかと自分の出てるのをねこう見てたんですけど、やっぱまだまだもっともっと、勉強したいなとか思って、っていうかこれ本業じゃないのに勉強したいなとか思って、もうそんな感情になるぐらい頻繁に行ってるわけですよ。だからそれこそ県外にね、ヒーローショー仮面ライダージオーショーをやりに行ったわけですけども、初めましてって挨拶する人が少なくなってきましたね。はい、今回は初めましての人は一人だけだったもんな、 MC のお姉さんだけだったからな。はい、まあまあそんな感じでね、初めてハンクララジオをお聞きになる方はびっくりする、びっくりするというか、ハンクララジオってどういう番組なんですかね。一応主にサッカー好きの、ね、32歳がやってるっていうだけなんで、まあ、サッカーの話はね定期的にやっていきたいなと思ってるんですけど、まあ初めて、僕のパーソナルなことを知らない人たちのためにはね、説明不足になるといけないのであれなんですけど、まあお仕事もして、サッカーも、小学生の指導者もして、でラーメン屋さんでアルバイトをして、でたまに時間ができたらヒーローショーに、出演したりなんかして、そういうね32歳のね、おっさんでございます。はい、まあまあ、そんな感じで今回も始めていきたいと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。
この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
それではメールをご紹介していきたいと思います。普通歌なのかなこれは、アプローチラジオの件ですということでね、岐阜県で、やってる若者2人の番組のアプローチラジオの件さんからいただきました。ありがとうございます。メールテーマの2つを、第32週のエンディングで徹底的に協議した結果、彼女さんの、呼び名はですね、マイハニッチもしくはハンカノッチになりました。どうでしょうかということです。いやー、ありがとうございます。アプローチラジオの、これが配信される頃だから、2週前の32というナンバリングされてた回のエンディングにですね、ハンクララジオのお話をしていただきまして、本当にありがたく楽しく聞かせてもらったんですけど、その時にね、本マッチさんの彼女だから、何々っちがいいんじゃないかっていうのでね、やっぱりモドリッチでしょみたいなのでね、めちゃめちゃ笑ったんですけど、その中でマイハニッチハンカノッチ、ってなって、で前回の、ハンクララジオでもうミランダカーに決定みたいなことね言っちゃってたんですけど、はい、まあ、どうしようかな、もうミランダカーでいいんじゃね。もうモドリッチにしようか。モドリッチにしようかな。マイハニッチハンカノッチ、まあなんかもういいんじゃない、ミランダカーで。ダメ、ミランダカーに超えるのを出してきたら変えるわ。そういうことにしておきます。はい。いや、ありがとうございます。そんな感じでね、こう、アプローチラジオさんにはよく、ハンクララジオ、もしくは本マッチの話をしていただいて、本当にありがたい次第でございますね。はい。なんか、アプローチラジオきっかけで、ハンクララジオを知ったっていう人からメッセージ来たら、ね、すごいこう、ありがたいですね。こうポッドキャストとポッドキャストの架け橋になってくれたような感じでですね、はい、いや本当にね、アプローチラジオのお二人はよく本町の話をしてくれて本当にありがたいです。ということで、新コーナーというか、新企画先週から始まりましたね、行っていきたいと思います。人生ゲームインハンクラ、パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ。このコーナーは誰もが一度はやったことのある人生ゲームをモチーフに、 MC 本町の人生を人生経験豊富なリスナーの皆さんにマスを作ってもらい、山あり谷ありの仮想人生を過ごすコーナーです。スタートは高校卒業からということで、はい、で例題、サッカーの才能を見出され、 サッカーの名門レアルマドリードに入団2000万円もらうとか、就職した工場が入社してすぐに倒産100万円失うとか、などなど、大喜利チックに波乱万丈に進めていきましょうということですね。はい。先週はですね、車を売っ払って今、僕は仕事もせずに、マイナス210万円の負債を持っております。借金の中にいますね。はい。彼女もいなければ、仕事もない、車もないし、サーフボードは持ってます。はい。ということでメールをいただいているので紹介していきたいと思います。どこにあったかな。ありました、ありました。あ、続きましてっていうか、あれです、続きですね。アプローチラジオのケンさんから、浦和レッズに入団、入団金500万円もらう。とうとう職に就きました。本マッチ浦和レッズに入団ですね。スタメンで出てるんでしょうか。背番号何番なんだろうな。ケンさんだったら何番つけて、何番くれるんだろうな、僕に。はい。いやいやいや、とうとう500万円もらって210万から、借金を返して、僕今300、いくら持ってるの、後で計算しよう。まあとりあえず借金は全部返せましたね。はい、ありがとうございます。で、続きまして、アマンさんからいただきました。ドハマりしていたキャバ嬢が実は本物のお金持ちのお嬢様で、とりあえず3000万小遣いをもらう。いやー、ブルジョワいきなり先週とは大違いでめちゃくちゃ金持ちになってしまいました。なんと、高校卒業して、キャバ嬢にハマった本マッチは、借金を抱え車も売り、その続きで、浦和レッズに入団ということでね、入団した挙句、そのね、せっかくこう仕事、サッカーバリバリ J リーグに、盛り上げてね、こうサッカーやろうって時に、ハマっていたキャバ嬢がマジの金持ちっていうね、そういうのでお金もらいましたね。はい。いやー、すごい人生でございますわ。すごい人生。まあなんか突っ込みどころはいっぱいあるけど、まずなぜ浦和レッズだったのかっていうところですよね。僕アントラーズが好きなんだけどな。アントラーズか、今の J1 だったらどこがいいかな。一緒にプレイしたいのはやっぱイニエスタかな。一緒にプレイしたいってなるとイニエスタか、あとはそうだな、誰がいいでしょうかね。そもそも僕浦和レッズでどこのポジションやんのかな。それによってもちょっと変わってくるな。あと一緒にプレイしたのは遠藤康人選手でしょうかね。まあまあそんな感じですかね。じゃあとりあえず僕は今、計算ちゃ、今のうちにしちゃおうかな。210万の借金があるんだっけ。210万の借金を、入団金の500万円だから、290万持ってて、3000万小遣いもらったから3290万円持ってる、浦和レッズのルーキーです。はい。いやー、選手と引き先週に比べたらもう雲泥の差のある人生になりましたね。どうなるかな。とりあえず仕事はついた。まあ転職もね、この先いろいろあると思いますし。はい。まあなんでこういう風な感じで皆様に、作っていたマスを、必ず僕が踏みますから、僕の人生を、あの、山あり谷あり、いろんなことさせてはちゃめちゃにしてもらったらなと、思っております。皆様からのメールをお待ちしております。よろしくお願いします。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ。番組は墓場のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
本町 FC。このコーナーはサッカー大好きな本町が、サッカーについておしゃべりをするコーナーでございます。前回の放送日ぐらいにビッグニュースが 飛び込んできて、日本サッカー界を変えた、もう今の日本サッカー界があるのはこの人がいなかったらこのね日本のサッカーのレベルアップにはつながってなかったんじゃないかなという、選手が一人引退を発表されましたね。はい。川口義勝というゴールキーパーの選手なんですけども、43歳、現在サッカークラブ相模原 J3 ですねに所属しているゴールキーパーなんですけど、いやー衝撃でしたね。はい。本当ね、僕もゴールキーパーをしていたので、ちょっとこの人の引退が発表された時にはもうこの人の話を、この本町 FC で、しなくてはいけないかなと思いましてですね。はい。残念ですね。まあ日本代表からはだいぶ遠のいて、あれでしたけど、まあ年齢的なこともありますし、どうしようかな、どういうところから話していこうかと思うんですけど、川口義勝43歳というその選手をですね、どういうふうに説明しようかと思って、まあざっくりと、調べたので、お話ししていこうかなと思います。まず高校は、静岡県の清水商業、名門中の名門ですね、清商と呼ばれる、はい、僕はこの清商が大好きなんですね。はい。いやこの清商が選手権出た時、川口が出てた時、多分あれが最初で最後じゃないですかね。あのゴールキーパーで始まってゴールキーパーで終わるような高校サッカー選手権、はい、もう川口のためにある大会のような感じがしたのを覚えてますけどね。はい。で高校卒業後、横浜 F マリノスに入団しまして、7年間プレーして、はい。でその間にね、フランスワールドカップと、フランスワールドカップだけか、98年の、1994年から2001年まで横浜 F マリノスで、プレーしまして、その後はポーツマス、イングランドリーグ、プレミアリーグですねに2001年から2003年、その後は FC アシュラン、デンマークですね、デンマークのチームに2003年から2004年、まあ1年間ですね、1年間プレーしていたと。で、日本に戻ってくるとジュビロ磐田、この時磐田は誰が監督だったんだろう、ちょっと覚えてないけど、2005年から2013年、で2013年を終えると FC 岐阜、2014年から2015年、1年間、そして SC 相模原に2015年から2018年、今シーズンまでという、何年 ?94 年からプロが始まってるから2018年でしょ、24年、まあ、25年の、プロサッカーのキャリアをね終えるということで、いやーそれで代表歴もアンダー23が95年96年、だからこの時はアトランタオリンピックですよね、あのマイアミの奇跡、伊藤輝が1点決めてブラジルにね、初めて国際大会で日本が勝った、あの試合のゴールマウスを守ってたのは川口、義勝だったと思います。でそれから、アンダー23オリンピック、アトランタオリンピックを終えてからもずっと日本代表 A 代表の方にもいまして、2010年まで約、14年か15年ずっと、日本代表のゴールマウスを守っていたということですよね。だからワールドカップは98年フランス大会、この時は横浜 F マリノス、2002年日韓ワールドカップ、この時は正ゴールキーパーは、楢崎正剛選手だったと思いますが、メンバーには入っていますし、その時は2002年だからポーツマスですね、ポーツマスというイングランドの、チームで所属をしていました。で2006年、ドイツ大会では、再び、守護神として、ゴールマウスを守ると、その頃はジュビロ磐田ですね、2006年、はい。で 2010年南アフリカ大会、これは岡田監督が、精神的支柱に必要だということで第3ゴールキーパーでね、まだ怪我明けてなんかすごい大怪我したんですよね。大怪我してその怪我明けたのと同時ぐらいのタイミングで、代表に選ぶというサプライズ選出でしたね。はい、まあいろいろこの人のいいプレーっていうのは、まあ代表的なので言うと、まあどんなプレーをするかっていうのをまず先に知っといてほしいのが、まずね、ボールへの飛び出しですよね。こう相手のドリブルに果敢に飛び込んでいったりとかで、コーチングね、実はゴールキーパーって突っ立ってるだけじゃなくて走りもしないでぼーっとしてるわけじゃなくって、後ろからね声をかけてディフェンダーを動かしてこう守備の陣形を整えたり、そういう風なプレーをするんですけど、多分川口選手のルックスがあってこそそのコーチングのシーンがかなりカメラで撮られてこう映像として、その辺から結構ゴールキーパーの、見方、ゴールキーパーのコーチングというものに、脚光を浴びたのはこの頃かなと思います。だから今までは川口選手が出てくるまではゴールキーパーっていうのはね、こう飛んできたシュートを止めるだけの選手という風な認識だったのが、こうコーチングでこう意図的にこう守っていく、意図的にボールを奪うっていう作業をする選手なっていうことが、この選手のおかげで、川口選手のおかげで、フューチャーされてきたかなと思います。なんたってね、川口選手ね、なかなかのイケメンなんで、そういうね、女性のファンはかなり多かったと思いますよ。はい。はいはいはい。で、なんといっても、PK ですね、ペナルティーキック。ペナルティーキックをめちゃめちゃ止めるんですよ、この人。はい。まあそういうね、飛び出しから、コーチングから、PK を、PK ストップから、今までの日本のゴールキーパー像というのを変えた選手です。だから冒頭に言った通り、川口選手がいなかったら今の日本のサッカーはなかったですよね。はい、僕は本当にそう思います。だからポーツマス、イングランドっていうのは結構有名なゴールキーパーの選手がボンボンボンボン出てくる国なんですよ。なのでゴールキーパーファクトリーって言われてたり、まあ、ドイツも同じようにね言われてるんですけど、ドイツとイングランドはねゴールキーパーファクトリーなんて言われてるぐらい、ゴールキーパーがこう優秀なゴールキーパーがね育つっていうことで移籍を選んだんだと思うんです。で、FC アシュランっていうのはデンマークですよね。で、今年のロシアワールドカップでもデンマークね、ゴールキーパーカスパー・シュマイケル、がいましたけど、カスパー・シュマイケルのお父さんがね、ピーター・シュマイケルというデンマーク代表の有名なねゴールキーパーでしたし、だからそういうねゴールキーパーに精通するリーグ、海外リーグを経験してたのはそういうことだったのかなと思いますけどもね。はい、やっぱ印象的なのは、2004年アジアカップ準々決勝ヨルダン戦、我々テレビで見てると左側のゴールマウスで PK 戦が行われて、1人目が中村俊輔、2人目がサントスアレサンドロが、PK スポットのところでね、こう、ぬかるんでて、滑ってキックミスを2本連続でしちゃって、で、そこからね、こう、今、ガンバ大阪の監督やってる宮本、常安だったっけ、宮本キャプテンがですね、ちょっとコートを変えてくれと、いうことで、異例の、PK 戦の途中で、PK 合戦をするゴールマウスの変更が行われて、そこから、川口選手のビッグセーブが連発で続いて、逆転勝ちをするようなことがありましたね。はい、川口選手の特集がこれからテレビとかなんとかで取り上げられてたら絶対にこのシーンはあると思います。絶対にこれをテレビで取り上げなかったらちょっとそこのチーフプロデューサーやばいと思います。バカです、ただの。はい。で、97年から2010年まで、ずっと日本代表のゴールマウスを守ってたわけなんですけども、2009年に一度、怪我を理由に、 代表から外れました。その時の監督が岡田武史監督ですね。僕の大好きな岡田武史監督。98年のフランスワールドカップ、その時の日本が初出場を果たしたフランス大会のワールドカップ、そのゴールマウスを守っていたのは川口義勝、背番号20番。当時23歳ぐらい、そういう状況でしたよね。で、2009年、怪我を理由に、代表から外れることになりました。そんな岡田監督が、普通にね、別にそんな代表を外れる選手になんて、あ、じゃあもう次から君はメンバー生に入ってないよっていうのを発表したことで、こう会見をしたことで、あ、俺入ってねえんだっていう選手にお知らせするのが常だと思うんですけど、この川口義勝に関してはそうやって会見を開くだけ、メールを送るだけ、電話をするだけ、それじゃあ川口に申し訳ないから、当時、ジュビロ磐田のクラブハウスに行って、直接岡田武史監督が、川口の元へ行って、今回はお前の代表の席はない、今まで助けてもらった分、こうね、会見とかで代表から外れることを、言うのは、お前にはできなくて直接言いに来た、まあ、今度また助けてもらう番が来るかもしれないっていうようなことを言って、岡田監督はね、こう川口義勝選手に代表落選を告げたわけですね。で、2009年がその出来事があって、2010年南アフリカ大会、その時の第3ゴールキーパーは先ほど言いました通り川口義勝、当時本田圭佑が若手グイグイで出てきてた頃、中村俊輔との確執があったり、いろいろあった中を、うまいことね、この、まあ、年長者ですから、第3キーパー、まあ、試合に出るってことはまず、考えられないようなね、体調でもありましたし、そういうコートの外のこと、オフザピッチと言いますけど、そういう精神的な面でこうものすごく、岡田武史監督の、支えに、なっていたというふうなことをね、岡田監督が言ってましたけども、はい。いやー、そのね、いろいろありましたよね、川口選手。その横浜 F マリノスに入団した時はですね、その時のゴールキーパーはね、松永重達という当時、日本代表の一番を着てた正ゴールキーパーでしたね。皆さん覚えてますでしょうか、ドーハの悲劇、左サイドを破られてクロスが上がってきて、ヘディングシュートがサイドネットに、ふわりと入っていくのを、眺めてしまったゴールキーパーがその松永重達でしたね。はい。まあ、そんな松永重達と、レギュラー争いを、若手の高校卒業してすぐ、やってたわけですから、それは強くなりますよね。はい。まあ、なんか噂だと、松永重達ゴールキーパーが体調もコンディションも全然いいのに、川口があまりにも気迫がありすぎて、監督が使ったところ、松永が、ものすごく監督と喧嘩して、マリノスを抜けるみたいなね、噂が立ったこともありましたね。その後京都サンガに行ったんじゃなかったかな。はい。まあまあそんなこともあったりね。はい。で、ジュビロの頃だったり、まあ、マリノスの頃もそうでしたけど、ものすごくこの人ストイックな選手で、多分誰よりも早く練習に来て誰よりも遅く帰るようなイメージなんですけど、何がってこうものすごくこう自分を追い込んでやっていくんですよ。もう1点取られたらもう自分のせいだっつってね、もうこう本当にノイローゼになってんじゃないかっていうようなね、映像があったりとか、もうそんな感じですよ。もう自分で自分を傷つけながらね、こう、はい、やってるようなイメージがすごくありますけど。まあそんな、日本を代表する、ゴールキーパー、川口義勝選手がこの度引退ということで、本当に長い間ご苦労様でしたと、いう感じですね。まあ J3 にいたんで、なんかね、こう、あんまりこう、公には出てこないと思うんですけど、
まあなんか周りの僕の周りの人に聞くとね、こう川口引退ですってっていう話をすると、えまだやってたのっていうようなことを、みんな口を揃えて言ってましたけどね。はい。まあでも岡田監督とのこの引退したね、引退を発表した時に岡田監督と川口選手が電話で話した時に、長い間お疲れさんと、あのお前にはよく助けてもらったなっていうような、やり取りがあって、岡田監督は今ね FC 今治って言って JFL にいるんですけども、 JFL にいた今治が昇格して J3 になってればね、こう川口とお前との対戦もできたのになっていう風な、会話がなされたそうですけどね。はい。まあそんなね、こう優秀なゴールキーパーがこの度引退して、ただこの日本のゴールキーパーの、イメージをガラッと変えた、傷跡、功績というんですか、功績は、これからもずっと語り継がられるんではないだろうかなと思っておりますよ。はい。ということで、久しぶりになんか一人の選手をね、掘り下げましたけども、川口能活選手、なかなかこう僕の思い出のある選手だったので紹介させていただきました。たまにはねこう下調べいろいろやってやるのもいいですね。はい。ということで、今週は引退を発表された川口能活選手をご紹介いたしました。それではお待ち AC 終わりです。試合終了。
ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。
はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのメールを、随時お待ちしております。メールだとなんだっけ、まあ普通歌と、人生ゲームって感じですかね。あとあれですよ、本町 FC、ね、サッカーの話をしていきたいので、何かこう、そのお話の題材みたいなね、テーマみたいなのをいただいたら、それについて少しお話ししたいなと思っております。それと、しばらく全然言ってなかったけど、iTunes のレビューなんかもいただけると、あれ実はめちゃめちゃテンション上がってますよ。うん。実はめちゃくちゃテンション上がんねん、あれ。本当に。うん。まあそういうのもね、もし気が向いたら、あれ結構なんか、あれなんですよね。iTunes のレビュー書くって結構めんどくさいんですよね。なんで、めんどじゃなかったら、うん。歯医者の待ち時間でもいいですし、はい。あと何、ドライブスルーで渋滞してる時でもいいですし、うん、そういうなんか適当な時間に、うん、やってください。お願いします。ですね、またまたパズドラの話を、なんかエンディングにパズドラの話するのがなんか定例になってきそうですけど、ソードアートオンラインコラボ、僕のところには、双剣のアスナは出てきませんでした。はい。なのでね、悔しいんでね、ソードアートオンラインをちょっとね見返してみたらね、なんかガンゲイルオンラインみたいな、なんか GGO みたいなね、新しい、結構前なのかな、スピンオフ企画みたいなアニメもね、12話か13話あったんでね、もう見ちゃいましたけどね、めちゃめちゃ面白い。ソードアートオンラインめちゃめちゃ面白い。なんで第2期のやつも、今度ゲオかツタヤか行って借りてこようかなと思っておりますけどもね。はい。なんかね、こうパズドラを返してソードアートオンラインにまた戻るみたいな感じで、うん、楽しくね、こうパズドラしてます。
うん、もし本当になんかリスナーの方とあのフレンドになってなりたいんだけどな、なんかありませんか、なんかメールくださいよ、 ID とか教えていただければ。僕ドリドリズムでやってるんでね、はい。ということで来週は、うん、来週だとどんぐらいなんだろう、わかんないけど、結構年末やっぱ12月にかけて忙しくって、この土日もね結構カツカツな状態で、なおかつ、我が家にミランダカーがいない時間帯を狙って収録をしなきゃいけないので、いけないわけじゃないんですけど、そういう風にしたいと思ってるんで、なかなかこう収録の予定も立ちづらい状況なんですけども、なんとかね元気に頑張っていきたいなと思っております。はい、ということでですね、かなりこう駆け足の放送になったかなと思いますけども、まあなんとかこうやっぱ2ヶ月半も休んどいてあれですけど、続けることに意味があるというマインドを持ち続けながらやっていきたいなと思います。はい、なんでね、ハンクララジオを聴きのリスナーの方が、いるとしたら、アプローチラジオっていうね、いい番組ありますから、面白いんで、僕の弟分がやってますから、なかなかねこう若いのにしっかりしてる2人なんで、僕の弟に、してやったわけなんですけども、はい、すげえ上から目線でまあまあ仲良くさせていただいてる番組なんでね、もしよかったらアプローチラジオの方も、聞いていただけたらなと思います。そんなわけで、今週はこの辺でお別れしたいなと思います。それではまた会いましょう。さよなら。バイバイ。